さっきのはあの銀河鉄道999です。映画版の999の、終わりの部分、
ね、最終回で、そうやって
最終回じゃない、映画のやつ、
映画、
城達也さんのナレーションの、こちらは神奈川県鎌倉市からいただきました。38歳 CD ショップ店員、ラジオネームリフトアップ大船観音、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんだかわいせつ神主、わいせつ教師、わいせつ管理職が湧いて出ています。一回終わらせましょうかこの国を、ということでいただきました。大阪に寒原神社っていうのがあるんですけど、
はい、
知ってます？
いや知らない。
知らない。
はい、
もう超有名よ、全国的にパワースポット。
へー、
あの普通
どこにあるかも、
あのなんだ、西区の、
はい、
あれなん、どこって言ったらいいのかな、あのイタチ堀とか、ああいうのがある方じゃないの、調べてください。僕は行ったことあるんですけど、はい、で普通はね、カタカナで寒原神社って書くんですよ、うん、で、あの行くと分かるんですけど、謎の文字で書いてあります。あの漢字のようで漢字でない、記号のようで記号でない。
へ、
でそれで寒原神社と読む。
うん、
でそこの神職70歳の容疑者を準強制わいせつの疑いで逮捕。
はあ、
逮捕容疑は昨年12月下旬と今年1月上旬、厄払いなどで訪れた30代の女性2人に、祈祷中に抵抗できない状態にしてお祓いで使用する棒や鈴を胸や尻に押し当てたり、後ろを向かせて手で尻を触ったりするなどのわいせつ行為をしたとして、で、まあ、本人はこれは祈祷の一環でありわいせつ行為ではないと、否認しているそうです。あと小学校教諭、
最悪ですね。
熊本県警菊池署は、1月25日熊本市北区に住む、熊本県菊池市立小学校教諭57歳男を強制わいせつ容疑で逮捕しました。まあ、本人は間違いありませんと容疑を認めていると。これは1月中旬校舎の中で児童の胸などを触ったとしておりまして、保護者から子供が先生から胸などを触られたと110番があったというね。もうこの通報ニュースを見た時にこの容疑者の名前が出てなかったんですよ。で熊本市北区に住む57歳の小学校教諭って書いてあったんで、はい、私北区に住んでる、
はい、
あの57歳の小学校教諭を知ってるんですよ。私の同級生がいまして、しかも昔 FMC ではフィリピン牧野って名前であのいたんですけど、
聞いたことある。
で今どこの小学校にいるかちょっと私も知らないんですけど、あのいてもおかしくないんで、ついにやったかあいつとやってしまったかとちょっとあの思いました。
うん、
時々こういうの言いますよね。だからあのね、例えば NHK の、 あのディレクターがわいせつで捕まるとかってあるじゃないですか。あれでこう59歳のディレクターがとかって書いてあると、もうすぐあいつっていうのをこう思いつくんですよ。
そうです、ね、
この間本人から電話ありましたけどね。あのまともに仕事してるようで、お元気そうでした。何よりでしたけど。そして、わいせつ管理職です。これは女子高生に下半身を露出したとして神奈川県警横須賀署は、1月28日日立製作所の企画本部長、
うわー何やってんの
もう結構給料いいっすよ
ね。
52歳、
バカですね。
52で結構エリートです、
ね、本部長
を公然わいせつの疑いで逮捕しました。まあ、男は酒に酔っていたので覚えていないと容疑を否認していると。
なるほど。
で逮捕容疑は昨年の11月23日の夜9時半頃、女子高生にアンケートに協力してほしいと声をかけ、近くの駐車場に連れ込み現金3000円を渡して下半身を露出。でこの女子高生に10点満点で何点か評価してくれたらっていう、
しょうがない、
バカ
バカ かですね。
何点だったのかが気になりますよね。何点だったんですかね。
確かに、
これあの全く同じようなの私知ってますけどね。あの私のあの総領弟子の深谷のぞみっていうのがいいんですけど、まだあの若い頃に、あの夜歩いてたら、一人で歩いてたら向こう側にあのコートをまとったなんか痩せた兄ちゃんがいて、で目の前でガバッとこう開いたら中は全裸で、でこうにやってにやけたんで、その横をすれ違いながら無表情で2点って言ったらしいです。
正解。
ちなみに何点満点でったら100点満点でった。ということで、キラウヤ解説委員の解説をお願いいたしましょう。今の何すか。
正解。
今のピドリンは。
あ、
どうやったらそのいいタイミングでピドリンが鳴るんだ。
いや、わかんないですけど、なっちゃったです。
鳴らすな。
鳴らす。
まあ、どうですかこのわいせつ三人衆。
いや、もうまあ男ってやっぱそうあるんですよね。
ないよ。ないよ。
いや、でもねえ、大なり
なんかひょっとしたら好きで、
いやー、だってまず一人目のこの神主はもうその、70にもなってですよ、まあこれは容疑が本人は否定してますからどうか分かんないですけど、その、まあおさわりじゃないですか。
そうですね。
で2人目はおさわりでもあるしロリコンでもあるじゃないですか。
最悪ですよね、小先生の
ロリコン。
それは
ちょっとな、
で一番まともだったと思うのは、
ともじゃないけど、まあ、まあ、一応ね、お金も払って、
お金払ってるし、その女子高生も大した被害はないはず。
そうですね、勝手に自分だけ喜んでるだけです
から、ね。ちなみにあの近所で同じようなあの例えば5000円渡すから点数採点してっていう男が何回か出てるらしいんですよ。だからどうもこいつ常習犯じゃないかっていうんで、まあ、出てるみたいですけど、
ダメだ。
よほど自分にこう自信がないというか承認欲求が欲しい人だったんですかね。この本部長までガーッと行ってたんで、こう言ってみればみんなからこう人も羨むようなエリートコースをたどってきた人が、
そうですよね、
やっぱどっか自信がない部分があって、それをこうお金を渡して女子高生に採点してもらうことで、
なんで女子高生に見てもらいたいんですかね。おじさん、そこら辺のおばさんとかに見てもらったのにね。
あ
そしたら喜んでみんなおばちゃんお金受け取って言ってくるかもしれない。
あ、ね。
でもまだまだいると思いますよ、そういう人。
いや、いるでしょうけどね。
5万といますよ、こんな人。
ただ、表に出てないだけであって。
マジであれです、痴漢とかに会ったことありますか。
ありますよ。
さあ、なんす、電車の中でとか。
電車ですね、ありますね。
それは何ですか、いわゆるおさわりですか。おさわり、露出。
そう、露出は分かんないですけど、まあ、そうですね、おさわり的な。
お尻かなんか触ってきたんですか。
そうですね、まあ、遺伝車でね、嫌ですよ ね
そんなに お尻って皆さんあれなんですかね、触りたいもんなんですかね。
いや、別に触っていいっていうんだったら触りますけど相手にもよりますけどね、もちろん。誰でもいいってわけじゃないですけど、まあこちらがある程度いいなと思う人でどうぞ触ってくださいっていう、そういうシチュエーションなら喜んで触りますが、そうでなければ手は出しませんね、普通。手出した瞬間に人生終わるって分かってるからですよ。
本当そうですよ。
お尻ってそんな魅力的なんですね、女性のお尻って。
それはだってもともとセックスシンボルですから、これしょうがないですよ。
そうですか、お尻
本能です、それは。
お尻が、
はい、
胸だったらまだ分かるけど、
それ人間だからです。もともと猿の時は尻を見るんです。四つ足でしょ。だから、はい、猿のメスはその何お尻が赤くなるじゃないですか、そのね、で
猿は分かりますよ、猿は、
だから人間は二足歩行するようになって、お尻の代わりにおっぱいが肥大化していったんですよ。
へ
え、そうですよね、
だから人間のおっぱいは尻の代わりなんですよね。
なるほど、第二の尻ってことです
ね。そういうことです。だから女性は実は尻を二つ持ってるという、そういう学説が成り立つわけです。 まあ、まるであのこの間のあの昨年の FMC 忘年会を思い出す話になりそうですけどもね。
あ、そうなんですか。
FMC 忘年会はもうすごかったです。後半ボノボの話であんなに盛り上がるとは思わなかったですけどもね。ボノボのほかほかで延々喋ってましたからね。でまあまあともかくだからといってね、だからといって、どうなんでしょうかね。
こんな事件何回もあるのにやっぱ分かんないんですよね。こうしたら職も失うし、まあ、社会的地位もなくなるし、
酒に酔っていたという、
いや酔ってお金は出して見せないですよね。
まあね、
まだこう脱いじゃってあらみたいなのは分かりますけどね、酔っ払って、
もうこれはもうどうするんですかね、この企画本部長は。
いやもうね、バカですよね。
やっぱ辞めるか飛ばされるか。
いやもう辞めさせられるでしょう。もうね、女性社員が嫌だですもん、そんな、
うん、一緒に働くの、ね、一緒にいる人がね、
うん、ねえ、よく
嫌だ嫌だ。
倉庫とかあったらいいんですよ、男性しかいない倉庫とか。
ああ、こう廊下ですれ違うたんびにね、似てんじゃない3点じゃない、いや0点だよとかって言われるというね。
もうすごい、
もういちいちあのなんかこうあの書類とかにも採点で赤ペンで5点とか書かれて渡されるっていう、もういじめが、
そうですね、
あの始まるという。
そうですね、
小学校教諭もな、ああ、
ね、ロリ
コンって、ね、お尻手ですよ。
お尻がどうしたんですか。
触るって触れるっていうことで、それでも掴むってことですか。
さあ、分かりました。そこ、これは記事からは分かりませんよ。それは。
いやいや、ほら、よくね、痴漢、どうなんですかね、あれって。ただ、お尻の形に沿うってことですかね、手が。
お尻の形に沿う。
だけど、本当、掴むんじゃなくて、本当にお尻の形を、その、手で、こう撫でるって感じなんですかね。
それあのすいませんけどそれ聞いてどうしたいんですか、それ。
いや何だろうかと思って、何だろうかと。
ああまあね、よく分かんないですけどね。まあ本当にあの、
だって今でもだってで満員電車とかもしょっちゅう出てくるわけでしょ。
そうですね、みんな
ね出てるわけでしょ。
まあね、
胸に行くのはちょっとやっぱリスキーですよね。だからやっぱ一番小さい、はい、あの一番近いお尻が。
だから最近のほら痴漢の手口ってよくあれ集団行動になってるでしょ最近。だからネットで呼びかけて、見知らぬ痴漢同士がその同じ車両、同じ時間、同じ車両に乗り込んで、で一人がこうあいつっていう合図を出すと、それがもうまるで知らない者同士なのに一気に意思の疎通が取れるという、本当にこうね、こうワンフォアオール、オールフォアオール、
いやもう最悪、そんなことは使わないでほしい。
なんかもうそういうね、チームワークが、無言のチームワークができるって、だからすごい気がするよ。なんかね、
すごいですね。
これちょっと映画にしたいよね、感動的な、こう見知らぬ痴漢同士がその出会って、それでこう夢を語り合って、それでこうい
らないですよ、そん
な何を伝えたいんですか。
いやこれ、
あの、本当だ、
生きるってすごいよねみたいな、そういう人生参加みたいな、
男同士でねやればいいのに。
山田洋次が監督しそうな、
あのおめえになりますよ、もう、
うん、そういう映画をね、こうどうでしょうか、昔ね、あの日活のエロ映画ではあの痴漢電車シリーズとかっていうのがありまして、もうあの人気シリーズでしたけどもね、私はどうもね、そういうのはピンとこないんですよね。続いては東京都文京区からいただきました、48歳会社員、ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
自民党公明党自公政権完全に腐っております。銀座の高級クラブでお茶代わりに酒が出ちゃったとか俺もそれニュースで見てもう鼻で笑ったけどね。なんかほら、その、あの話を聞きに行ったと、
うん、
ね、そのまあなんでしょうね、その政治に役立つ何かの話を聞くために、うん、あのその高級クラブに行ったと、うん、で話を聞く際に、まあ、普通だったらお茶だけれども、
うん、
まあ、場所が場所だけに、うん、お茶代わりに酒が出ちゃったんですと、
うん、
なんでそれを飲みましたという、うん、よくそういうことが言えるなと、 あるいはキャバクラ通いに政治資金を使っちゃうとか、そもそも菅麻生二階もうなんとかしてください
本当よね、
クーデター大歓迎っていただきました。普段冷静な鉄の爪がクーデター大歓迎とか書くようだが、よっぽどですね、
よっぽどです
ね、これね、キャバクラはね、公明党の遠山っていうおっさんがね、キャバクラで金使ったと、いうことで、本来ね、この人公明党でもともと創価高校創価大学で生え抜きですよ、この人。で本来なら創価学会の、まあ、エリートですから、まあそのね、その宗教家でもあるわけですから、そういう何ですかね、日蓮聖人に顔向けのできないようなことをこの人はやってるわけですよ。もう死んでお詫びをするしかないんですけど、なんだっけ、ツイッターとかではこう、申し訳ない、ありませんでしたみたいな感じでこう、謝罪の映像をアップしてましたけど、もうそんなのいらないからもう死になさいと私は思いましたけど、もうね、行っちゃいかんっていうのにね、その夜ね、
自腹で行きゃいいじゃないですかね。
まあまあもちろん自腹もそうなんだけど、そもそも行っちゃいけないってことになってるじゃないですか、
今この時期に ね、まあまあそうですね。
だからもう私なんか、私6時58分でおかわりがダメって言われたわけですよ。
ちゃんとしたお店ですよ、だから、酒の奥
だ
が。
だからそれ考えると腹が立ってくるわけですよ、
確かにね。
これでどうしましょうね、こいつらね。この公明党の遠山氏は、緊急事態宣言下の深夜に東京銀座のクラブに行ったとして謝罪したばかりだったと。で今度は福岡市内のキャバクラ3軒に約9万円を支出、で、宮崎県延岡市内のスナックを利用し2万円を支出。この人宮崎でなんか大学の先生もやってるんですよ。
うわ、そうなんですか、ね、
でまあ、次期衆院選では神奈川6区での公認が決定しており、衆院議員の職責を果たしていく中で皆様、地元の皆様の信頼を回復できるよう努力をしたいと甘えたことを言っておりますね。しょうがない、ダメですね。
政治家ってそういうなんか不祥事があってもまた当選しますよね、みんな。
だからバカが支持するやつがいるんですよ、ね、そういうの。
そこがまずダメなんですよね。
あのね、やっぱね、支持者が一番本当はね、厳しい審査員であるべきで、それがね、甘いっていうのがね、なもんだから、な、二階とか麻生とか菅みたいなのが出てきちゃうわけで。もう二階もね、もう若い頃はもうちょいマシでしたよ。昔の映像とか見てたらですけど、いつの間にかなんかあんな下唇お化けみたいになっちゃってなんかなんだ、長助人形みたいでしょ。
そうです
ね、いかに長助に似てるわけじゃないけど長助人形のイメージはあるんですよね。でなんか後ろからパーンと頭叩いたら泣きそうじゃないですか、なんか
確かに
もうなんか叩けやいいんだ、あんなのをこうパーンと、カメラの前で、本当にね、
国民がダメですね、やっぱりね。
まあね、例えばその今問題になっているその生活保護を受けりゃいいじゃんっていう、ね、その今国民にお金出さないんですかって、いや出しませんよ、だって生活保護があるからそれを使えばいいっしょと言ってるんですけど、生活保護の ステージまで落としちゃダメなんだっていうところになぜ思いが至らないのかが、ね、その、ね、本当にバカだなと思うんですけど、これはでもどうなんですか、まだ支持してるバカがいるでしょ、これ。これね、どう考えたって、この自民党と公明党とそれとひっついてる維新もそうなんですけど、本当に日本のね、国力をどんどん低下させている。今日私朝ツイッターにも書いたんですけど、今から30年前の NHK スペシャルで電子立国っていうシリーズがありまして、相田洋っていうディレクターが自分一人で調べた体で、出てくるやつがあるんですけど、で日本がどうしてその電子立国足りうる状況に発展することができたのかっていうのをこう、 つぶさに細かくレポートした。で番組としてはとってもいい番組で、私もそれ30年前にも 毎回楽しみでも見てて録画して見てました。何回も見てたんですけど、であのそこに出てくるのは、例えばそのIC というかその集積機械のチップ、あれをその日本は言ってみればその世界の頂点にいたわけですよ、30年前は、でそうなり得たのはなぜかっていうと、その日本のその勤勉さとかそういったその通り一遍 の部分だけじゃなくて、本当にその町工場の親父の創意工夫とか、そういったものがそのいわゆるその、あるいは修行して勝ち得た卓越した技術とか、そういったものが裏打ち性あったからできたんだというのをちゃんとこう説明していって、であの海外が他の諸外国が真似できない技術を日本は持つことができて、その頂点を、に至ることができたのだっていうのをこう本当に分かりやすくやってる番組なんですよね。でそれを30年かけてどんどんどんどんダメにしていったのが今の政治家と今の役人とバカな経営者で、特にあの大きな会社の経営者で、まあ、そういったのがこう本当に一つ一つが残念 でこれはあのやっぱね、今こそちょっとこれはあの真剣に、まあ、毎回言ってますけどね、本当にねあの日本人怒んないとまずいですよ、そろそろ。あの俺は関係ねえよとか思ってる人いるかもしれないですけど、完全に関係ありますからね。あの例えばですけど、あの今消費税 10% じゃないですか、はい、まあ諦めちゃってるんだと思うんですよ、取られるのはしょうがないと、いくら文句言ったって取られるしなっていうことで諦めてるんだろうけど、あの 10% がなくなったらどんなにすごいかっていうことを想像したことがあんまりないような気がするんですよ、日本人。だってあの10万円のものを買うときに11万払わなきゃいけないわけですよ、1万ですよ、これ100万のものを買うときに10万払うんですよ、だから車とか、ね、200万300万なんてするときはどうすんだって話じゃないですか。でそれがなかったら、あその分の 差額というか、その分でちょっとオプションをあのつけてみようかなとか、別なものを買ってみようかなとか、あの旅行についでに行けるねとか、なんかそういう消費につながって経済が潤っていくわけで、あのとっても大きなことなんですけど、でうちなんかも例えばその使ってる機材でマイクロフォンがどうだとかカメラがどうだとかっていうのがあって、やっぱり必要な時に買い足したり買い替えたりしてるわけですけど、今まで買えたやつがあの定価では変わってないんだけど、その消費税の分がドーンとその増えちゃってるものだから実質的に値上げになっちゃっていて、そのやっぱ躊躇しちゃうんですよね。で結局買わずに、まあ、我慢しようかって言って、その騙し騙し壊れかけたやつを騙し騙し使おうとかっていうことになっていって、それがだから全然経済を回すきっかけにならないということなんですけど、本当にあのこれはあのなんとかしてほしいなというか、もう本当にね変えないとダメですよあの日本だけですからね、その今回のこの COVID-19 のも含めて、その要するにお金をドーンとその市場に投資するわけですよ、政府が。アメリカもドーンとやってる、ヨーロッパ諸国もドーンとやってる、諸外国ほとんどみんなドーンとやってて、もうここ何十年かなかったぐらいに金をドーンとやってるわけですよ。日本は全然出さないっていう、でさらに冷え込んでいくっていうことで、これでさらにその緊急事態が延長されるとかなんとかってなると、もうあのもうダメですっていう、もうあのキャインって言っちゃう、お店だとか会社はもうかなり増えるでしょうし、それとあのこれも政治家のその言い方のひどいところなんですけど、全国じゃないですからって今回言ってるわけですよ。その前 あの去年の非常事態は全国に、まあ、全国一律みたいなやつや、
はい、
で今回は主要都市じゃないですか。
そうですね、
だから全国じゃないんで、だから別に緊急事態になってないところもあるんだから、そこも含めてお金払うっておかしいっぴゃみたいな言い方をしてるんですけど、言ってみれば首都圏と関西圏だけで日本の人口の、言ってみればかなりの部分がそこに集約されてるわけじゃないですか。だからそれ考えたらほぼ全国区と言っていいわけですよ。だって福岡も入ってるわけだし、で それで全国じゃないからって言ってたら、だったらあれですよ、あのアーティストの全国ツアーなんてみんな全国じゃないわけですからね。
そうですね、主要都市しか行ってない
ですからね。主要都市しか行ってないの全国ツアーじゃないですか。あっちの方がまだ偉いですよ。偉いかどうか分かんないですけどね。まあそういうことでございまして、本当に何とかしてほしいなと思います。さあ、この後は CM を挟みまして、榎北新右衛門と旅をしてみませんか。そんな話をしていこうかなと思っています。一旦 CM です。
ほら、何ぼさっとしてんのさ。さっさと足をおなめ。
はい、ジュゴ様。
どこ舐めてんだよ。ここだろ、ここ。
はい、申し訳ありません。
お前はほっとくとがっつくからね。ほら、やればできるじゃないか。
ありがとうございます。
そろそろご褒美をあげようかね。何が欲しい。
女王様の聖水。
バカ言うんじゃない。
こんなカップルの公的な特別室をご用意いたしております。空港通り2人のメイクラブを演出するホテルエキサイト